じゃあお祈りします。天の父様、今日この素晴らしいあなたと共に集まることのできる朝を本当に感謝します。またさっきの素晴らしい賛美の中で あなたと共にあなたの御臨在を感じて賛美できたことを感謝して、また安倍さんの素晴らしいこのギデオの働きの報告と証しを聞いて、あなたは本当に多くの人との心に働き続けて、多くの人たちをご自分の方に引き寄せてくださっていることを感謝します。どうぞこれからもギデオン教会の働きをますます祝福してください。またたくさんの若い人たちもその働きに加えられることができるように導いてください。天の父様、これから配る聖書は一冊一冊豊かに用いられて、多くの人たちがそれを読むときに聖霊の強い働きがあって、あなたの御言葉を通してあなたのことをもっと知りたくなるように求めて、イエス様、あなたの十字架と復活によって罪が許されたという素晴らしいお知らせが一人一人の心に届けられるように働いてください。お願いします。天の父様、これから今日は家族についてそのメッセージシリーズが続きます。あなたはこの結婚という素晴らしい制度を定めてくださったことを感謝します。これから私の心に語り続けてください。信じてイエス様の御名によって祈ります。アメン、アメン、ハレルヤ。皆さん、じゃあ今日は結婚は聖なる誓約という題を持って、結婚そのものについて今日話し続けたいんです。皆さん分かるように結婚は本当にすごく大事なことですね。先週も私も話しましたけども、結婚は人間が考え出して、人間の発明ではなく、だんだん作り上げた制度ではなく、一番最初から神様によって定めておられたものです。そしてこの結婚はこの人間がその考え出したとしたら、人間が例えばこの結婚の時に夫もその妻もその自分の条件を決めて、じゃあこの条件で結婚します、条件が満たされなかったらいつでも離婚しますということではなくなりますね。なぜかというと、人間が考え出したことではなくて、人間の制度ではなくて、神様が決まって神様が定めた制度ですから、だからその条件もそのあり方もその実行も全部やっぱり神様から学ばないといけないんですね。だからこれが文化を超えることですね。もちろん日本人はその話し合うその夫婦の関わりがアメリカ人とかブラジル人と中国人と違いますね。その文化によってやっぱり話し方とか接触の仕方とかいろんなこと変わります。でも聖書に書いてある結婚についての教えはもう全部当てはまります。それが必ず聖書の教えはどんな文化でも超えて永遠に続く神の言葉ですから、だから特にですね、私たちがこの自然に知らないうちに夫婦関係、親子関係、結婚の概念が出来上がってしまいます。そしてその出来上がった概念はやっぱり世の中のものが多いんですね。知らないうちにこのメディアを通してテレビを通してインターネット、映画を通して間違った考え方がいっぱい入ってしまいます。先週 LT の時にも言いましたけども、私がこのクリスティーンが兄と結婚して、そして子供が生まれた時に、生まれる前からですね、彼女が子供を待ってた時に一生懸命この子育ての本を勉強したんですね。それが彼女がクリスチャンホームで まあ、彼女が生まれた時はお父さん、お母さんがイエス様を受け入れたばかりだったんですけども、お兄さんたちが何人か生まれてから彼らがクリスチャンになって、でも彼女がクリスチャンホームで育って、自分も、進学校に行って、聖書もいっぱい勉強したんだけども、でもやっぱり、だからといって、彼女がやっぱり聖書は子育てについて何を言ってるのか、すごく知りたくて、だから彼女も、自分自身もたくさんのジェームズ・ドブスの本とかいろんな本を読んで、聖書が何を言ってるのかすごく求めていたんですね。その姿がとても大切と思います。もう、夫婦関係であっても子育てであっても、当たり前と思ってはいけないんですね。もうやっぱり全部考え直して、だから今もこのシリーズは、先週からこの6週間続けて、後でですね、後ほどもう一回全部で7週間になるんですけども、でもこのシリーズはやっぱりこの結婚、夫婦関係、子育て、全部やっぱり私たちが考え直さないといけないんです。新しい価値観、神の考えは何であるか、それがやっぱりとても大事な機会だと思います。だからぜひ一緒に考えて、一緒にこういう新しい価値観を、聖書の価値観ですね。聖書、イエス様が、聖書には書いてありますけども、天と地が、イエス様がおっしゃったんですね。天と地が去りますけども、神の言葉が永遠に続くと。だから神の言葉が、本当に変わらないんですね。同じ天の父様で、どんな文化でも、どんな時代でも、その原則が変わらない。それが本当に素晴らしいことですね。聖書の一番古い部分が、もう今から3500年ぐらい前に書かれたんです。すごい歴史があるんです。でも、どんな文明でも、どんな文化でも、どんな時代でも、同じ原則ですね。これは本当に素晴らしいことです。この今日の一番メインの箇所です。このマルコの10章、7節から9節。どうぞスクリーンを見てください。これをお読みします。それゆえ、人はその父と母を離れて、二人の者が一心同体になるのです。それで、もはや二人ではなく、一人なのです。こういうわけで、人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。神が結び合わせたもの。例えば、二人とも神様のことを知らないで、クリスチャンではなくても、その二人が神様のことを全然知らなくても、やっぱりでも結婚した場合は、もう神が合わせたものとなります。そして、例えば、クリスチャンで間違って神様の言葉に従わなくて、間違った人と結婚してしまっても、一回結婚したら、もう、これが神が結び合わせたものとなります。なぜかというと、一回結婚したら、神の聖堂に加えられているので、だから神が結び合わせたものになります。この、聖書は、この結婚が、この永遠に、ずっとこの相手が生きている限りは、そのずっと継続的に、続くものです。ここはですね、皆さん、ここにも書いてあるんですけども、この、神の基本的な教えは、この二人が一心同体になる。この言葉が、旧約聖書の創世記2章24節ですね。まあ、聖書が創世記から始まるんですけども、3500年前にぐらいの時に、神様が預言者のモーセに挙げた言葉です。で、イエス様がここでその言葉を引用します。後ほどパウロもエペソ・コロサイ、聖書はいつもこの箇所を引用します。これが結婚についての根本的な教えですね。二人は一心同体となる。そして神が結び合わせた。そして一心同体となるということが、人間は霊、魂、体で出来上がっているので、だから男性の霊、魂、体、女性の霊、魂、体、この二人が完全に霊においても、魂においても、体においても、 完全に一致することが神様の定めですね。それが結婚に対する神のご計画です。で、それが、アダムとエヴァが罪を犯す前に定められた。だから、皆さん大体この、噛まれた赤いリンゴが、よくその、性的なシンボルデモになっているんですね。で、どうしても、よく思われているのは、このアダムとエヴァの罪は、この性的な罪と関わっていると、よく思われます。それは嘘ですね。なぜかというと、アダムとエヴァが罪を犯す前に素晴らしい性的な位置がありました。神様が罪を犯す前に、彼らがこの一心同体とさせて、そしてこれから梅を増えようと、その命令しました。だから、セックスも含めてこの体の位置は神様によって定められて、素晴らしい神様のご計画でした。だからその後に彼らがこの素晴らしい位置を楽しんでいた後に罪を犯してしまって、そして、まあ、霊の位置も魂の位置も体の位置も全部おかしくなってしまいました。だから、これがちょっと可愛いと思ってるんですけど、僕は皆さんに見せますけど、この、ここで後ろに訳を書いたんですけど、あなた以外、世界のすべての人が食べてみたんだよ、と、蛇が、悪魔がアダムに言ってるんですね。後ろは、もうエヴァがもう楽しんで食べてるんですけども、でも、まあ、結局、みんなやればそれでいいということでね、赤信号みんな渡れば怖くないような概念ですけども、それが、結局間違っていますね。みんなやってるんだから、やっても、もちろん世界中でエヴァしかいなかったからね。だから、みんなやってるということは、エヴァやってるということだったんですけども、でも悪魔がいつも騙してしまいます。まあ結局結婚の土台は、神と配偶者との制約だということが、今日は次一緒に考えたいことです。皆さん、この、大体世の中は今、恋愛はこの結婚の土台と思われていますね。恋愛感情があれば、じゃあ結婚しましょう。ただ問題は、ね、恋愛の感情がもうすごく上がったり下がったり、消えたり、現れたり、復活したり、死んでしまったり、ありますね。だから恋愛の感情はやっぱりね、あ、もうお互いにも愛してないから、もう離婚しますとよく聞きます。愛もないから。それは愛ではないんですね。聖書の愛はアガペの愛で、で、そのアガペの愛は感情を超えます。だから、この愛してないと言えないんです。それはこのただ自分で愛すると決心してないだけです。だから聖書による愛は相手はもうちっぽく愛らしくなくてももう全然もう好きという気持ちがなくても相手を愛する決心することができます。それは聖書の愛です。アガペは感情を超えます。だから、一切相手を好きじゃなくても愛せるんです。それは、聖書が言う愛は、相手の最善を求めて、行動を起こして、話す、考える。それは聖書による愛です。だから、こういう愛せないから離婚しますというのは、もう愛は分かってないということですね。結局、恋愛感情だけで騙されていて、間違った道題ですね。完全に間違った道題は。私もですね、今回のメッセージの前の準備の前には、ちょっと自分自身が、いつもアガペの愛は結婚の道題だといつも言いましたんですね。まあ、それでも今でも言います。それがもちろん神のアガペの愛は結婚の道題。でもなぜそのアガペの愛が結婚の土台だというと、それは神様と 夫婦の間にその三角形の制約があるので、その制約に基づいて愛する。やむ時もと、健全な時も、富む時も、ホームレスになってもどうなっても愛することを誓いますと言って、その愛することは好きする、好きになるんじゃないんですね。感情がふわふわふわという気持ちがあるんじゃないんです。それはこの愛するということは、あなたを、あなたの最善を求め続けます。どんな時でも、気持ちが良くても気持ちがなくても、嫌いという気持ちがいっぱい湧いてきても、あなたを愛します。それはクリストの愛です。愛はこの感情と関係ない。もちろん完全になるためには感情も必要ですけども、感情は関係ないと言い過ぎですけども、でも感情に限られてないんですね。だから感情がなくても愛し続けられる。だから嫌いという気持ちが圧倒されていても、でもあなたのことを、あなたの最善を求め続けます。あなたの最善のことだけ願って考えます。あなたの最善だけ考えて話します。あなたの最善だけ願って行動を起こします。それが恋愛感情がゼロであっても。わかりますか、皆さん。それが結婚の大事な制約です。それが神様と結んだ制約です。そして夫婦と神様三角形で結んだ制約ですから、それがとても大事ですね。まあ皆さん、ちょっとだけちょっとスクリーンを見てください。じゃあ皆さん、これも声を出して一緒に読みたいんですね。このアガペの言葉を言わなくてもいいんですけども、この両方の聖句は、私もギリシャ語を調べたら、やっぱり両方アガペという言葉、名詞と動詞を使っています。じゃあ今コロサイ3-19、はい、夫たちよ、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。まあこの14節は一般的な教えで、それから18節からその夫婦関係に入ります。でも背景はやっぱりその全部その愛という関係ですね。それから皆さん、この第一コリント13章4節から8節は、この愛は毎回アガペですね。そして今回は特にその夫婦の間の愛を考えて、皆さんどうぞ、ちょっと私が読みますけども、どうぞスクリーンを見てください。これが本当にこの愛を実行したら、夫婦関係はどれほど素晴らしいものになるかとすぐわかると思います。じゃあこの愛はアガペですね。アガペは寛容であり、親切です。また人を妬みません。アガペは自慢せず、やっぱりこの自分のことではなくて、いつも相手中心ですね。自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、だから夫婦であってもやっぱり礼儀を守ることは大切ですね。夫婦だから失礼なことをしてもいてもではないんです。自分の利益を求めず、もうこれが大事ですね。恋愛感情が多くの分はすごい自己中心です。私が幸せであれば、続きます。でも私は幸せなければやめます。私が大切です。君はどうでもいい。まあそこまでじゃないけど、君はどうぞ頑張ってくださいぐらい。でも、アガペは自分の利益を求めず、怒らず、アガペはその人の下悪を思わない。これがすごい大事ですね。やっぱりすぐ下悪を繰り返して思いたくなるんですね。思い出したくなる。でも、人の下悪、妻の下悪、夫の下悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は、アガペは、恋愛感情が 消えたり死んだりします。でもアガペは決して耐えることがありません。これが素晴らしいですね。これが神様の一方的な無条件の愛です。すべての試練を乗り越える愛です。これこそ、本当に、制約の中の神様との夫婦関係の大事な土台となります。そして、この結婚は死ぬまでにその制約が続きます。第一コリント7章39節、妻は夫が生きている間は夫に縛られている。縛られている、ちょっと否定的ですね。縛られています。しかし、もし夫が死んだなら、自分の願う人と結婚する自由があります。ただ、主にあってのみそうなのです。だからこの箇所も、やっぱり相手はクリスチャンの場合のみそうなのですということです。これが、そう、NIV はアメリカで一番今、翻訳、使われている訳が、はっきりこの、主に対するこの信者のみそうなのですと、He must be a believer と書いてありますね。でもこれが、特にその制約は片方が死ぬまでにその制約がずっと有効的だということですね。死だけはそれが終わらせるということが聖書の基本的な原則です。皆さん、今日は少し私の両親の写真をちょっと見せたいんですけども、のぼりとエクレシアの古いメンバーたちが私の両親とよく覚えていると思います。何回か日本に来て、そして今日はちょっと彼のことを紹介します。これは彼の結婚式の日の写真だったんです。大昔の話です。そしてこれは結婚してそれから時間ずっと飛んで日本です。1999年の時に群馬県のなんか古い宿、群馬県の一番古い宿というところだったんですけども、そこで一緒に泊まって温泉に入って、そして両親がこの時は体がおそらく日本で6ヶ月間ですね、中之島で、安倍さんたちも何回も彼らとよく会いましたけども、3回目は彼らが1年間中之島に暮らしてたんですね。2回目は6ヶ月間だったんです。もう本当に手伝ってくれて、僕もあの時もまだ独身だったので、両親が来てくださったことがすごく嬉しかったですね。それで、ちょうど、これはこの両親の50周年。結婚50周年。これブラジルで、私も頭だけちょっと見えるんですけど、ここ。弟のエイブと、まあ、家族で、エスタと、ここでポールが、甥子のポールがそこにいるんですけども。そう、それでいろんな人たちがそこにいるんですけども。そして、両親がここで、まあ、本当にクリストにある夫婦は素晴らしいですね。このアガペの愛を生かして、で、どんどん時間経つと、ワインのように惜しくなるから、ヴィンテージのようなね、もう本当に時間経つと素晴らしいことになりますね。まあ私の両親が、それがやっぱりイエス様の恵みで、体がいい人だからじゃなくて、本当にイエス様のおかげで、イエス様の力と聖霊の力によって、もうどんどん素晴らしい関係だったんです。私と両親もいつも言ったんですね。自分が結婚した時よりもお互いにもっと愛し合っているとよく言い張ったんですね。彼が。いつも自分が今の方が愛し合っているとか。そう、でも特に母が弱くなってきて、肺がすごく弱くなってきて、彼女が84歳でね、手に召されたんですけども、でもその時に彼女がその父がもう本当にすごい看病で、もうずっとそばにいて、もう毎日もう何年間もずっとその看病してあげて、まあ私の姉のアンジーもそうですけども、 本当にそれがとても印象的だったんですね。その深い絆がもう本当に最後まですごくその生かされて本当に素晴らしい模範でした。今日 の最後にちょっとだけこの皆さんにそのプリントの最後のところですけども、結婚の制約が破られる時ということですね。まあ、ちょっとだけいくつかの聖書の箇所を読みます。ちょっとスクリーンを見てください。第1コリント7章10節11節、次にすでに結婚した人々に命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。もし別れたとだったら結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかにしなさい。また夫は妻を離別してはいけません。これもすごく面白い箇所ですね。マラキの2章、旧約聖書の一番最後の書簡ですね。マラキの2章14節から16節、こう書いてあります。これが神様の旧約聖書の預言者ですね。なぜなのかとあなた方は言う。それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに、神は人を一体に作られたのではないか。彼には霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか。神の子孫ではないか。これが面白いですね。なぜ神様がこの、その一体、二人が一体となるという神様が何を求めるのか。神はこの子孫、やっぱりその子供たちが、神様の子供となるように、神様が願っておられるんです。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。あなた方の若い時の妻を裏切ってはならない。私は離婚を憎むと、イザヤルの神、主は仰せられる。私は暴力でその着物を覆うと、万軍の主は仰せられる。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。裏切ってはならない。私は離婚を憎む。やっぱり離婚は本当にお互いに深く傷つけてしまって、子供たちの世界が一気で壊れてしまう。本当に悲しいことです。だから皆さんの中にもやっぱり離婚を体験している子供たち、人たちもいます。でもやっぱりそれが、私たちが今度自分の新しい家族を本当に神の原則に基づいて、愛で満ち溢れている、アガペの愛に基づいている、本当に素晴らしい家庭になる、ある意味でこの、よく言うんですけど、この失敗はこの成功の踏み台ですから、だからいろんな失敗を体験したら、今度神様の恵みと力によって素晴らしい家庭をこれから体験できるようにと神様が願っています。まあ実はですね、このいろんな問題があります。例えば、聖書には離婚の理由としては、このどちらかが不貞の罪を犯したら、関数の罪を犯したら相手が離婚にできる、と聖書に書いてあります。ただいろんな複雑なことあります。例えばこのイエス様を信じる前に離婚してまた再婚した時とか、またクリスチャンもクリスチャンだったのに離婚して、そういう不貞の罪じゃなかったんだけどもまた再婚してしまった。で今度本当にイエス様に従いたいんだから、これからどうしたらいいのか、まあいろんなそういう細かいことが今のメッセージの時は話せないので、皆さんプリントにはそういう問題についてかなりいろんなことが書いてあります。もしよければ後でそのプリントを見て、そういう離婚の問題とか、いつ離婚できるかできないかとか、こういう状態はどうしたらいいのか、まあ最終的にやっぱりケースバイケースであって、そして一人一人がやっぱり聖書が全てのその結婚離婚について聖書が何を書いてあるのかよく調べた上で、神様の御言葉に従って自分で決断するしかないですね。今日はこの最後にこの二人が一心同体となるというところを皆さんもう一回口に出して、ちょっとこの歌詞をちょっと一緒に読みたいんですね。結婚は神様からのものだとここではっきりわかりますですね。ちょっと一緒に読みましょうか。はい。イエスは答えて言われた。 創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れて、その妻と結ばれ、二人が、ものが一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか？それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで、人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。ちょっと今日はこの字が読めなくなってたんですけども、これが一は霊、魂、体ですね。この二人が一人となると、一心同体となる。この霊においても、魂においても、体においても、この深く一致していくということです。まあ、最後に皆さん、これが、heaven と hell と書いてあるんですけれども、あなたの結婚は、天国の一部、それか、地獄の一部。それは、あなた次第です。正しい決断をして、ちょこちょこ重ねて、神様に従って、アガペの愛を、どんどんどんどん体験して、どんどんあなたの結婚は素晴らしいものとなります。そして、最後に皆さんに私のアートを少しだけ、優れたアートを見せたいんです。これが、霊魂一ですね。この霊の一はアガペによって、その霊が一致されるんです。これは土台作りですね。次は、ごめんなさい。次は、魂の一致。これは、このフィレオ。フィレオはまたギリシャ語の愛という言葉で、でも今度フィレオの愛は、ベストフレンドの愛です。お互いに愛し合うベストフレンド。だから、夫婦が私の両親のように、私とクリスティーンのように、私とクリスティーンも素晴らしい関係を持っていることを本当に神様に感謝しています。それが、やっぱりこの、ずっとフィレオの愛を生かして、そのベストフレンドが、ずっと継続的にどんどんどんどん重ねて素晴らしい関係になっていきます。これがフレイの愛。そして最後に結婚してから体の位置ですね。これがエロスの愛。アガペもフレイもエロスも全部神様からの愛ですけども、でもやっぱり一番基本的な土台はこのアガペの愛ですね。無条件の愛、一方的な愛。もうずっとどんなことがあっても愛し続けられる愛。それがアガペの愛です。で、最終的に幸せな家庭になります。幼稚園の絵みたいですね。それが、本当に神様があなたの家庭も愛と喜びで満ち溢れて、この土台の上に本当にクリストの愛と喜びいっぱい体験できるようになります。お祈りします。天のお父様、あなたの素晴らしい愛を感謝します。何よりも、あなたは愛について教えているだけではなく、あなたご自身が世界の中で誰よりも愛を実行して見せてくださったお方です。天という霊的な次元を出て私たちの次元の中に入って人となって2000年前に神様あなたは十字架の上で私のわがまま自己中心の思い私のプライド高慢さを十字架の上でご自分の体での上に運んでくださって私の代わりにそこで罰せられて私の身代わりとなったイエス様あなたこそアガペの愛の方です。この私のために地獄に行くべき人間だったのにこのティム・ヒューバーのためにあなたはそこまでしてくださったことを感謝します。イエス様今あなたはよみがえってあなたを信じて受け入れている私たちの心の中に 聖霊様を通して住んでいてくださっています。この胸の中にいらっしゃるので、私たちもあなたの力によってだんだん同じ愛の人に変えられていきます。希望があります。永遠の力があります。愛があります。イエス様、感謝します。どうか私一人一人の家庭がこれからあなたの愛で満ち溢れたところ、喜び、安らぎ、平安、愛で満ち溢れている家庭となるように、どうか聖霊様、私たちをますますあなたの霊で満たして導いて助けてください。お願いします。感謝します。皆さんと合わせてイエス様の皆によって祈ります。アーメン、アーメン。皆さん、神様の祝福ありますように。